それでは今日はルカによる福音書の9章の23節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の9章の23節からです。130ページになりますが、聖書の終わりの方の130ページ、ルカによる福音書の9章の23節からです。まあ、先週見ましたが、ちょうどこの今日の箇所の前にですね、イエス様がご自分の死について弟子たちに話されたんですね。ちょっとお読みしますと、23節の前ですから21節、2節ですね。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らに戒めて命じられた。そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえらなければならないのです。このようにですね、イエス様がお話になったんですね。で、先週も少し触れましたけれども、このルカによる福音書には記されてないんですが、マタイの福音書他ですね、このペテロはそういうイエス様のことを聞いて、そういうお話を聞いてですね、それをですね、もう反対しますね。そんなことはあってはなりませんと。というのも、この弟子たち、ペテロも含めてですね、イエス様に対する期待というのが違うわけですね。それは本当にこのローマ帝国を滅ぼし、この地上における御国を建てて、そしてイスラエルを中心とするイエス様がいわば王様になる、いわば自分たちはその王様の家来になるようなね、こういうことを思い描いてましたので、いや、そういうことはあってはならない、けしからんというね、そういうようにペテロがイエス様をたしなめますが、しかしイエス様が本当にそれとこう違うですね、神様の御心、本当にその苦しみ、捨てられ、そして殺され、3日目によみがえるということをですね話します。で、この神様のご計画はもちろんイエス様のためのご計画ですが、この23節からあと見ていきますと、それは単にイエス様だけではなくて、いわばそのイエス様に従おうとする弟子たち、私たち含めですね、そういう計画です。もっとも私たちが十字架にかかったり3日目によみがえるというこういうことではないんですけど、でもその同じくこの苦しみに預かる、同じく困難に遭うというね、こういうことですね。で、今日の箇所ではですね、このイエス様に従うにはと、何がこう条件なのかというね、イエス様がお話になっている、そういうところですね。イエス様にこの弟子たちは従おうとしてます。弟子となってますね。イエス様から見習ったり従おうとしてますが、彼らがこう描いてる弟子の歩みと、イエス様が与えている、あるいは神様がご計画されているものは違いますね。弟子たちはイエス様と一緒に支配し、それはあるいは栄光の場となるように考えているわけですが、しかしそれは違うわけですね。23節から、イエス様がこれに続いてどうおっしゃったかを見たいと思いますね。23節から6節、イエスは皆の者に言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私について来なさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。 もし誰でも、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。というですね、まあ、こういう箇所ですね。まあ、あのイエスに従うにはということをですね、今日考えたいんですね。私たちがこうイエス様に従います、従いたいんです、まあ、イエス様の良い弟子になりたいんです、イエス様から見習いたい、イエス様のように歩みたいというですね、そういうこの私たちに思いがあるとしたら、じゃあそれは何を意味するか、どういうことが必要であるかというね、こういうことをイエス様がおっしゃってますね。23節、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、ね、まあ、そういう思いは今日ないということでしたら、まあ、今日のメッセージはあんまり関係ないかもしれませんね。まあ、でもそういう思いがいささかでもあるとしたらですね、少しでもあるとしたらですね、あの今日のメッセージは私たちへのメッセージですね。私はイエス様に従いたいんです。じゃあその場合はどういうことになるのか、何が必要であるかということですね。でまずですね、ここには、まあ、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとありますね。自分を捨ててありますね。でなぜじゃあ自分を捨てるかというとですね、まあ、先ほどペテロの反応について話しましたね。ペテロはイエス様がこの先ですね、自分はこの捨てられ、そして殺され、3日目によみがえりますという時に、まあ、そのイエス様のおっしゃることに猛反対しますね。それはなぜかというと都合が悪いわけですよね。すなわち、まあ、私たちはみんなそういうように感じるものです。すなわち自分に都合のいいように人生が行くことを願うわけです。できるものなら問題は避けたい、できるものなら苦しみたくない、できるものならあるいはこう拒まれたり、まあ、イエス様のために死ぬっていうことはもう考えたくない、ね。まあ、私たちはみんなそういうふうに案外自然にね、そういうふうに考えるわけです。ですからこのイエス様がそのこのメシアとして使わされ、まあ、ペテロはそう信じてるんですが、その彼の思い描くメシア、この救い主というのはあくまでもこのイスラエル人をローマからこう救助するので、もしもそこでローマ兵にですね、十字架の刑にされるとすれば、これはもう本当に考えたくないわけですね。しかしながらそれはまさしく神様のご計画であり、まさしくその通りになったんですね。まあ、私たちはそういう意味で自分を捨てる、本当にこの主の御旨に自ら委ねなければ、なかなかその十字架を日々追うということはないわけですね。本当にこの自分のことを優先するうちはそんなことはしません。ですから自分を捨ててとありますね。まあ、イエス様の祈りを覚えてますか。ルカによる福音書の22章ちょっと開いていただけますか。同じルカですが、22章の41節2節ですね。41節2節ですが、164ページ。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた、まあ、イエス様が祈ってますね。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。まあ、十字架を前にしてイエス様はこう祈られますね。確かに人間的に言うならば、それはできるものならこの杯、こういう苦しみを避けたい、あるいはイエス様の場合はこの天のお父様とのお交わりが罪となるために、私たちの罪を負うために隔てられ、その本来のお交わりがなくなるので まあ、そういうのを避けたい。しかしイエス様は何と言われてますか。できるなら、しかしですね、私の願いではなく御心の通りにしてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。これはイエス様の、まあ、祈りでしたね。で、まあ、イエス様がこのように祈る必要があるとすれば、ましてや私たちはそうですね。で、私たちは本当にわがままで自分の思いを優先しがちですが、いつもこの私の思いではなくです、私の願いではなく御心の通りにしてくださいというですね、まあ、自分を捨てる、このようなことがなければイエス様に従うことができない。まあ、ペテロの反応は私たちも自然に任せれば、すなわち自然の思いに任せてしまえば同じです。いや、そういうような生き方はごめんです、嫌です、避けます、もうね、というのが私たちも自然にそう思うんですが、でも自分を捨てるというですね、ことですね。本当に私たちの計画、願い、そういうもの優先ではなくて、神様の御心を優先する、こういうことですね。ですから、まず自分を捨ててとありますね。そしてそれに続いては、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。日々自分の十字架を追いとありますね。まあ、十字架を追うということは皆さん見たことありますか。今日ではないですよね。まあ、たまになんか映画やあるいは何かのこうあれで見るかもしれませんが、まあ普通にないですね。でも、この当時では十字架を追うというのは死刑の場に行く、まあ、いわば犯罪人がみんなする行為ですね。すなわちその十字架にかかる前に十字架を追って、その場までですね、恥ずかしめられながらそこまで行ってですね、そこにこう死刑にされるんですね。まあ、そういう光景ですね。ですからイエス様が言っていることは、おっしゃっていることはですね、自分を捨てて日々自分の十字架を追うというね、こういわばこう晒し者にされ、あるいは恥ずかしめられながらその十字架に向かっていく、まあ、考えたら大変な光景ですよね。まあ、イエス様もまず自らそのように十字架に向かって行かれたんですね。でもそれは、イエス様はなぜそうされたかと言いますと、それは私たちの罪のために、ご自分の罪ではなく私たちの罪のために、そしてそれは神様のご計画であるからそうなさったんですね。まあ、あの祈りのように、その私の願いではなく御心になりますようにというね。ですから神様の御心に沿って、主イエス様自ら十字架を追って、そのカルバリ山までですね、行き、そこで十字架の刑になり、まあ、そこで私たちの罪のために死んでくださった。で、神様のご計画された救いというのは、イエス様の十字架での苦しみによって与えられたものです。イエス様のこう捨てられ、十字架に貼り付けされるこの死と苦しみによってですね、その大いなるその救いが私たちのために用意されたものです。まあ、私たちはどうでしょうか。神様の御救いをもし理想的に考えるとしたら、それはあのペテロの言うような、そういうようなものになりませんか。ペテロの言うというのは、結局イエス様が王様となって、いわばこの白いね、強い馬に乗って、そしてこうローマ兵をこう倒して、御国を建てて栄光に輝く、こういう場面の方がなんかこう力に満ちたり、本当に救いを感じさせるものではないでしょうか、私たち人間としては。しかし神様はそのようにはなさらなかった。そしてこのイエス様の十字架によって、素晴らしい私たちにこの勝利をくださった。 そしてそれがまたここでイエス様は言うにはご自分のためだけではなく、すなわち神様はそういうイエス様にそういうご計画が現れますけど、それはイエス様に限るのではなくて、それはイエス様に従おうとする私たちもそういうようにすべきだということですね。自分を捨て、そして日々十字架を追うということですね。まあここでは日々ということも大事ですね。これは結局救いということは一度限りのものですが、しかしながらこの十字架を追うというのは日々ですね、ということです。で、本当にこれは決して楽なことではない、あるいは周りからですね見てかっこいいと思われるものでもないわけですが、しかしながらそのように私たちがイエス様に従うのであればそうするすべきということをイエス様がおっしゃってますね。そしてさらにはこの23節で、そして私についてきなさい、こういう2つの条件があって初めてイエス様に従うということですね。自分を捨てること、日々十字架を追う、そして初めてイエス様に従うというね、まあ、こういうことですね。まあ、弟子たちはみんな揃ってイエス様に従おうとしています。だからこそ弟子になってますよね。だからこそ一緒にこう旅をしながらいろんなイエス様の教えを耳傾け、そしてこう教わっていますが、しかしながら彼らはこういうような計画を持っていなかったんですね。しかしながらこれは神様のご計画でした。今日もこのクリスチャンになること、あるいはイエス様に従うことということをですね、まあそのようなことをですね魅力を覚えたり、そういうふうにしたいと思いながらも、いやしかしこういうことを意味するとしたら私は無理ですとか、まあ、ごめんですとか、そういうふうに感じる人も少なくないと思います。多くの場合ですね、私たちは人生について考えるときに、それは私がその楽しい、喜べる、こう私をこうのためにというね、こういうふうなこう人生を考えます。ですからこの自分を捨て十字架を追うという神様の御旨に自らを委ねるということをなかなか苦手や、あるいはこう避けたいというね、こういう私たちですね。しかしイエス様は何とおっしゃってますか。この私に従うならですね、ここにありますよね、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、ね、イエス様に従いたいですか。はい、そうであればこういうことですよということですね。どういうことですか。自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいっていうね、こういうこう条件があるわけですね。だからそのように私たちも覚えないといけません。まあ実際にですね、新約聖書を読んでいきますと、そういう事例もそういう場合も多く見られます。ちょっと一箇所、第二テモテの3章の12節を見ますと、第二テモテの3章の12節ですね、416ページになりますが、第二テモテ3章12節です、416ページ。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きよう と願う者は皆迫害を受けます、ね、このパウロは自分からの体験、自分の体験から話してますね。もし本気でイエス様に従おうとするなら、それは迫害に遭いますよ、反対に遭いますよ、そういうこの世の中ではですよ、世の中ではそういうふうな目に遭います。ですからそのような意味で本気でイエス様に従おうとするのであれば、やはり自分を捨て十字架を追う覚悟がなければ、それはイエス様に従い続けることはできないということですね。まあ、そのようにイエス様が言っておられます。 まあ、そういう意味では日々の必要がありますね。救いは一度だけですが、日々その十字架を追うという、ね、ことをイエス様は強調しています。でもこのような話を聞きますと、イエス様に従うことはじゃあね、やめた方がいいのかなと思ったりするかもしれませんね。すなわちそれってこう本当に理にかなっているのかしら。なぜですからそういうような条件だとしたらばイエス様に従うのかということですね。で結局そのように考えてきますと、まあ、イエス様がそれも加えてます。まあここではいろいろ言えると思いますね。イエス様に従う動機となるのは、例えばイエス様を何よりも愛するから、天のお父様を何よりも愛しているからとか、あるいは人々を愛しているからそうしたいとか、いろんなこう動機を言えますが、まあ、ここで取り上げるのはイエス様がおっしゃったことですね。24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ですからイエス様がおっしゃったのはですね、じゃあなぜこのイエス様にこう従うのかというですね、それはですね、イエス様に従わないと自分の命を失うということですね。イエス様に従わないとなれば自分の命を失う。結局私たちは自分の命を救おうと必死にいろんなことをして、こう難しい困難あるいはこうのを避けてですね、そしてなるべくこう問題のないように人生ですね、問題のないようにこう人生を縫いながらこうね、というふうに考えがちですが、そのような生き方はまさしく人生を無駄にしてしまいますよというイエス様はおっしゃるんですね。まあここで自分の命を救おうというこの救おうという表現は誤解がないように、まあ教会でよく救いとかねいう表現を使います。その場合の救いは永遠の命ですね。天国、死なくなって天国に行って神様と共に住まえるというこういうことですが、ここでの救いは違いますね。これはその人生を無駄にしない、その人生を有効に生きる、ね、この自分の人生を救おうと思うものはそれを失いと、ね、だからその人生を捧げなければならない。本当にこの有効に人生を活用するためには、それを大事に大事にこう守りながら、問題をこう避けながらというような生き方ではなくて、そうではなくて、そういうこういろんな犠牲を伴う生き方をしていくことが、それこそがこの人生を無駄にしない有効な生き方だというんですね。まあ、私たちはしばしばイエス様に本気で従うことをどうして避けるかというと、まさしくここにありますね。それは人生を、私の人生をかばおうとする、大事にする、そしてそのような問題にぶつからないようにというね、こう守りですが、そのような生き方はまさしくその命を失う、無駄にしてしまうということですね。私たちは自分のために生き、そしてそういういろんな困難を避けよう、人にこうね、捨てられること、人にこう嫌がられることを、そういうのを避けようと、だからこのイエス様のためには本気では生きられないような生き方はですね、人生を無駄にしてしまう生き方だとイエス様は言うんですね。まあ、私たちにとってみればそれは自分の人生を大事にしているから理にかなっている、あるいはこれこそこう人生を粗末にしないということですが、イエス様を言うにはそれこそその人生を粗末にしてしまう、無駄にしてしまう生き方だっていうんですね。私たちには一つの人生しか与えられていません。まあね、70、80、90年、ね、まあ、いろいろそれぞれですが、まあ、とにかくその一つの人生です。そしてそれを有効に神様にお捧げするのか、独り占めにしてですね、そして無駄にしてしまうのかというイエス様はそう言ってるんですね。でも 考えてみてください。イエス様がどのように生きたんですか。イエス様の歩み方は自分の人生を、すなわち人から問題を避けたり、こう問題にならないようにかばったり、こうそういう問題を避けて生きるような生き方をしたでしょうか。イエス様そうじゃないですね。だから私たちはイエス様に私は従いますというのであれば、同じような生き方をしなければならないという、こういうことですね。もしも私たちは自分の人生をですね、かばうような生き方をしたならば、それはイエス様がおっしゃるには、人生を無駄にしてしまう生き方ですよ、後悔しますよという、こういうことですね。ですからイエス様に従うと自分の命を救う、まさしく自分を捨て、日々自分の十字架を追ってイエス様に従っていくときに、確かにさまざまな問題、さまざまな困難に遭います。迫害にも遭います。反対に遭います。いろんな問題が生じますけれども、それこそがその人生を有効に生きることにつながるというイエス様がおっしゃるんですね。それはイエス様の生き方です。イエス様が本当に天を離れ、何ら問題のない天を離れですよ、そしてこの罪だらけのこの地上に来てくださって、そして私たちの罪のために十字架にかかられ、本当にその大変な目に遭いましたが、まあ、私たちがイエス様に従うものとなるのであれば、やはりそのように私たちもすべきですね。まあ、そういうことをイエス様がおっしゃってるわけです。ですから、まあ、ある人はですね、イエス様は人生を無駄にしてしまったというふうにね、言うかもしれません。まあ、若くして十字架の刑にあって死にましたね。そのようなこう人生を見ると、ああもったいない、無駄にしてしまったというふうにね、考えるかもしれません。しかしながらそうではない、いやむしろそれこそが有効な、神様の喜ばれる誉れを受ける有効な生き方だということですね。イエス様に従う、私たちが従うとしたら、同じように困難や迫害や苦しみ、あるいは極端な場合は死にまでですね、死ぬこともあるかもしれません、主のために。まあ、今日の、手紙ですね、この先生たちはかなりこうイスラム教の強いところで働いてますね。そうしますと、時にはですよ、それで人がこうね、怒って、まあそのね、クリスチャンを殺すこともありますね。そういう意味でのある一種の危険もあります。まあ国の反対もありますから、そういう面の難しさもありますね。まあでもそれはある意味ね、こうもったいないような生き方じゃないですかと、こう細々とこうね、ある意味国から隠してこういろいろ仕事をしている、もったいないじゃないですか。でもですね、イエス様に従うっていうことはそういうようなことも含めますね。本当にイエス様の喜ばれる生き方とはここに記されてますね。で、そういうふうに考えますと、こんなに難しいのであれば、ね、私たちはイエス様に従うということは本当に理にかなうんでしょうか。で、最後にですね、25節見ますと、25節6節ですね、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。まあこれは極端な言い方ですね。人はたとえ全世界を手に入れても、まあこういう人は未だかつていませんね。どんなにお金持ちでもね、世の中のナンバーワン誰でしょうか、ちょっと知りませんね。でも全世界の持ち主じゃないですよねでもイエス様おっしゃるには、たとえですよ、全世界を手にしたとしてもですよ、そのようにこう努力して頑張ってこう全世界を手にしたとしてもですよ、自分自身を失い損じたら、すなわち そういう生き方で人生を無駄にしてしまったとしたらばですよ、何の得がありましょうか。何の得もないですよってイエス様言いたいんですね。無駄です、ね、だから結局このイエス様に従うことはじゃあ理にかなうのかというと、イエス様ははいそうですと言ってます。でなぜかと言いますと、この世での人生は一時的なものに過ぎないからです。ですから例えばこの世界、世の中で世界の全てを手にしたとしても、それは何のことでしょうか。一時的なことに過ぎないんです。長持ちはしません。あの世に持っていけないんです。だからそのような生き方は本当にいかに無駄だとイエス様に言いたいわけですね。この世での人生は一時的なものに過ぎないから、だからそれは理にかなってます、ね。まあ、私たちはどうでしょうかね。通常この地上での生活が全てに移りがちですよね。この地上での生活、これが全て、そんな風に、まあクリスチャンであればそうではないっていうことはまあわかるわけですそうでないよねってこう言うと、そうでないですねってこうクリスチャンならね大体言うと思いますよね。でもなんとなくこの地上で生きていく中で、まあ世の中の声はそうですよね。人生は一つしかないので、もう楽しく、ね、生きようと。というふうなね、呼びかけ。とにかくこの世界しかないんだからっていうふうな、こう、世の中の感覚というのはありますし、私たちはおのずとそこに住む時にそう感じるわけですね。でも違います。それを覚えないといけません。この地上は一時的なものに過ぎません。で、私たちは神様に従おうとする、イエス様に従おうとするものとしては、この地上でのゴールだけでは、いわば人生を無駄にしますよとイエス様言うんです。いや、それは永遠のことも考えながら生きるべきだというわけですね。まあ、一箇所、第一コリントの15章ですね。15章、第一コリント15章の、ところを見ますとですね、15章の16節から20節ですね。340ページですが、第一コリントの15章の16節から20節。まあこの箇所は本当にこの蘇りについて、イエス様の蘇りについて書いている素晴らしい章ですが、16節、もし死者が蘇らないならキリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中から蘇られましたとありますね。まあ、私たちはですね、この地上で全てが終わるというふうに考えるとしたらば、確かにイエス様の呼びかけはバカバカしいわけです。自分を捨てて十字架を追って私についてきなさい。まあついていくもんですかとこう考えるわけですね。この地上が全てだとしたら。でもそうではない。蘇りがあります。イエス様が蘇られたように、私たちはイエス様を信じているものであれば、蘇りがあり永遠の命があるわけですから。ですからこの地上、この世での人生は一時的なものに過ぎないので、このような生き方は理にかなっているんですね。私たちは死んだ時に、たとえ全世界を手に入れても持っていけません。持っていきようがないですね。そのまま残します。 そしてもしもね、まあこれはイエス様を信じてない人の場合はイエス様を信じなかったら滅びますが、まあ、イエス様を信じてイエス様のために生きていないとしたら、本当にイエス様の前に立った時に恥じるようなね、ああ本当に人生をなんでそんなもったいない言い方をしたのかっていうね、私たちも非常に後悔するものですね。で逆に言うと、天の御国での命は永遠に続くから、まあ、イエス様のこのここでの教えは、まあ、理にかなってます。はい、理に確かにかなってます。この地上での生活は非常に短いんです。まあ、聖書の中では草のようにとかね言ってますね、花のようにとかね、もう今日は咲き明日は枯れる、まあ、私たちは人生を長く感じますが、でも永遠と比べたら非常に短い。イエス様は再びおいでくださいます。そして御国を建て永遠にそれは続くんですが、天は永遠、天国は永遠なんですね。私たちはそのような天の御国を考えて生きるとしたら、これは決して愚かな生き方ではない。まあ、ちょっと読みませんが、ヘブル書の11章ではこの信仰の書がありますね。そこにはその天の都をこのアブラハムは求めていたっていうんですね。天の都で、天の都を求めていて、この地上だから、この地上では気流者として生きた。そしてそのことを神様が本当に喜びとしたっていうんですね。そのように彼らのことを喜びとした。いかがでしょうか。神様は私たちの生き方を見て喜びとされますか。私たちもその地上では気流者、旅人、そして本当の住まい、都は天にあるというふうな、こうそれを目指しながら生きているでしょうか。私たちも本当にそうすべきですね。まあ、第一コリントの3章の11節からちょっと一箇所見ますけれども、第一コリントの3章の11節ですね。第一コリント3章の11節、320ページですが、11節から、というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリスト。もしは誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、この日がその力で各自の働きを、の進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼けれれば、焼けばその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。まあ、このようにですね、この損害を受ける、ね、というように、本当に私たちはこの地上で一時的なものに使え、一時的なものを持って主にお使いしようとしたらですね、こうなります。まあ、ですからこのイエス様がおっしゃる言葉が本当に理にかなってますね。もう一度ルカによる福音書の9章に戻りますが、イエス様のお言葉をもう一度読みますね。23節から、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分を救おうと思う者はそれを失い、 私のために自分の命を失う者はそれを救うからです、ね、本当にぜひ私たちもこのイエス様のお言葉に従ってイエス様に従おうとするときに何が必要であるか、イエス様に従うからには自分を捨てること、そして日々十字架を負うこと、そしてそのイエス様に従っていくということですね。まあイエス様を信じている兄弟姉妹、イエス様に従うこと以上に素晴らしい祝福はありません。それはもちろんイエス様に従うことにはいろんな困難も伴いますが、その困難も含めてそうなんです。本当に私たちをと共に主は歩んでくださいます。私たちを慰めてくださいます。守ってくださいます。そして永遠の本当に価値あるこの誉れを与えてくださいます。まあ、私たちはもしですね、クリスチャンでありながら、いやでもクリスチャンとしてこう生きることとは危険です、ちょっとそれを避けよう、この世の皆さんと一緒に合わせて生きていこうというようなね、私たちは思いを持って人生を歩んだとしたらば、まあそれはまさしくある意味ペテロの反応ですけど、そうであれば私たちは本当に人生を無駄にしてしまうということですね。本当に私たちはそうしてはなりません。ぜひですね、今日イエス様のお言葉を覚えながら、私たちは主に従うものとして歩んでいきましょう。まだイエス様を信じておられない方々どうでしょうか。主はここにありますように、自分は捨てられ殺され3日目によみがえる、そのすべては私たちの救いのためです。あなたの救いのためです。どうでしょうか。もしイエス様を救い主として信じるなら、主イエス様はその罪を許し永遠の命を与えてください。本当に素晴らしいですね、祝福です。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。私たちは自分を捨て十字架を日々追うことになかなか難しさを覚え、しばしばそういう道を避けようとするそういう噂がありますが、しかし私たちは主の弟子として、主に従う者として、主の歩まれた道を覚えながら、まさしく主のように自分を捨て十字架を追う、そしてイエス様についていく、そういうものと私たちは変えられますように、変わっていくことができます、変えられていくように導いてください。そしてそのような人生こそが有意義な生き方 であると主がおっしゃるそのお言葉を信じて、約束を信じて歩むことができますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚え主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。